Welcome to the Business English Pro.
I'll be back. I'm back.
I'm back.
I'm back.
マートさん何やってるの？
あ、ビリ君、ちょっとオープニングの練習をしてたんですけども。
I'll be back って言ったってもう、マートさん戻ってきてるじゃん。
そう言われればそうですね。早速始めていきたいと思いますが、まずは冒頭にいつものようにシグナルコメント、いくつか紹介をさせてください。1972東京さん。昨日のビンファスト、ベトナムの自動車メーカーですね。こちらのトピックに対して1972東京さんは、かつて自動車を製造できる国はアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本といった先進国だけでした。それが中国、韓国、インド、こうした国も車を作るようになり、今回のベトナム製の車が成功するかどうかはわかりませんが、 EV 化によって参入障壁は以前よりも低くなり、今後自動車製造は先進国だけのものではなくなる傾向がますます強くなると思います。ありがとうございます。雨のち晴れさん。1975年にベトナム戦争が終結してから38年、ベトナムの自動車メーカーがアメリカ市場を攻めようとしている姿は、戦後日本の自動車メーカーがアメリカ市場を開拓しようと奮闘した姿と重なり、感慨深いものがあります。そうですね。雨のち晴れさんが以前ベトナムを訪問した時、行き交う人の数の多さ、そして若さと街の熱気には驚きました。成長している国の活気に圧倒されたんです。この成長著しい国、ベトナムへもっと投資をすべきではないかと思いました。というのも、先月号の日経ビジネスはインド特集でしたが、その中で当初は日本を頼ろうとしたインド企業が、決断が遅い日本企業に愛想を尽かし、日本にはもう何も期待しない、そう言っている記事を読みました。決断の速さですよね。同じ鉄を踏まないように、我々はもっと相手を信用し、適切にリスクを取って投資をしなければ、世界の成長市場から取り残されると感じました。ありがとうございます。話は変わりますが、私たちは時々インターネット上で機械なのかそれとも本物の人間なのか試される場面がありますよね。
マートさん、それはあるわね。例えばあのパネルに信号が写っている写真だけをタップしなさいとか。あるね、そういうの。でもさ、時々なんか象形文字みたいなアルファベットを右側に書き出しなさいっていうのもあるけど、あの文字は僕のハンドライティングよりも汚いよ。読みづらい。大文字なのか小文字なのかもわからないしさ。
そうよね。そして最後にはサジを投げるというか、本当に I'll be back よね。
確かにストレスはたまりますよね。ただこのキャプチャと言われるテストはスパム対策のための仕組みなんですよね。
そうなの？
はい。あれがないとどんどんパソコンやシステムに侵入されてしまいますからね。ということで今日はキャプチャ、これについて見ていきたいと思います。
Capture is no longer bot-proof
というタイトルなんですね。このキャプチャはもう No longer、 もはや bot-proof、 ボットの proof、 証明にはならない。
Capture is no longer bot-proof。
まあ皆さんも先ほどビリー君たちが言っていたキャプチャ、 Encounter、 遭遇したことがありますよね。
You've likely encountered captures。
このキャプチャ、 Irritating、 イライラするテストですよね。
Those irritating tests on websites that ask you to identify images or type distorted text to prove you're human.
まさに先ほどキャサリンさんたちが話していた内容ですね。ウェブサイトは ask you、 あなたに identify images
that ask you to identify images、
イメージ画像を識別させたり、それからタイプする、それも distorted text、 歪んだ文字をタイプさせる。
Or type distorted text to prove you're human。
そうすることであなたが人間であることを証明するよう、ウェブサイトはテストを求めてきます。
Those irritating tests on websites that ask you to identify images or type distorted text to prove you're human。
まあこのキャプチャー、こうしたテストは
Designed as a defense against robotic interference and spams。
これは設計されたんですね。 Designed as a defense、防御として設計された。何から守るのかというと、
Designed as a defense against robotic interference and spams。
ロボットによる interference、干渉ですね、妨害。それからスパム。こうしたものからシステムやコンピューターを守るために設計されたのがこのキャプチャーでした。確か since 1997と言ってましたね。1997年以来。
Defense against robotic interference and spam since 1997。
1997年以来なんだ。
かなり長いこと使ってますよね。ただこのテストは
These tests are now under scrutiny.
今 under scrutiny scrutiny これは精査とか吟味ということですね。 under ですから精査の元に置かれているということは、
ということは
今見直されているということですね。
ああそうか。でも
Why?
そう、どうして、どうして見直されてるの。
Simply, bots have outsmarted captures.
ボットの方が outsmarted, outsmart. より知恵を使って出し抜く、裏を書くということですね。outsmart.
Simply, bots have outsmarted captures.
キャプチャーの裏を書く、より賢くなってしまったわけですね。最近のリサーチでは、
Researchers at the University of California, Irvine recently found,
カリフォルニア大学、アーバイン校のリサーチャーたちは、Recently found, 最近見つけたんです。発見したんですね。何を?
Recently found, after analyzing several capture types.
何種類かのキャプチャーをアナライズした結果。
After analyzing several capture types, that bots could solve these tests.
そこで、ボットは could solve these tests. これらのキャプチャーのテストを解決できる。それも、このぐらいの精度で。
That bots could solve these tests with 99% accuracy.
99% の精度で、ボットはこれらのキャプチャーのテストを難なくクリアすることができる。
でも人間だってクリアできるでしょ?だって人間かどうかを調べるためのテストなんだからさ。
そう思いたいですよね。
That bots could solve these tests with 99% accuracy, while humans achieved only 50% to 84%.
Human は 50% から 84% しか達成できなかったの?そのテストをボットはほぼ完璧にクリアしちゃうんだ。人間を超えてるよね。
そうね。なんか本来の目的が逆転してしまうというか、これじゃ本末転倒じゃないかしら。
そうですね。さらに時間的にもさすがはボットです。
Additionally, while humans took an average of 15 seconds, bots needed less than one.
このテストの所要時間ですが、人間は平均で15秒。それに対してボットの方は1秒未満だったそうです。
早い。
While humans took an average of 15 seconds, bots needed less than one.
これはワシントンポストの報道によるとですが、
A Washington Post report suggests that captures have been problematic for years.
ワシントンポストはこのキャプチャーずっと problematic 問題があった for years 長年にわたって
that captures have been problematic for years.
そのようにワシントンポストは報じています。まあ冒頭のお話にもあった通り、このキャプチャーはちょっと複雑で、ユーザーにとっては
They've become more intricate, frustrating genuine users.
キャプチャーの仕組みは more intricate, 入り組んだということですね。複雑になった。そして本物の人間である genuine, 本物のユーザーである
frustrating genuine users.
私たちを frustrate, イライラさせる。
They've become more intricate, frustrating genuine users.
セキュリティ会社のジョン・グラハム・カミングさんはこんな風におっしゃってるんですね。
John Graham Cumming, CTO at security firm Cloudflare, labeled them a significant waste of time.
彼は label them, レッテルを貼ったということですが、まあこのように指摘したわけです。それは
labeled them a significant waste of time.
Waste of time. 本当に時間の無駄だと。
labeled them a significant waste of time, particularly challenging for those with vision issues.
特に視覚に問題ある人にとってはこのテストは困難だとジョン・カミングさんは指摘したわけです。
So, what's the solution?
そうよね。ソリューションはあるのかしら?
あるんでしょうかね。ここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。ソリューションがあるのかどうか。そのあたり皆さん、1回目の記事本文を聞く中で探してみてください。準備はよろしいでしょうか?今日の記事はこちらになります。
Captures no longer bot-proof. You've likely encountered captures, those irritating tests on websites that ask you to identify images or type distorted text to prove you're human. Designed as a defense against robotic interference and spam since 1997, these tests are now under scrutiny. Why? Simply, bots have outsmarted captures. Researchers at the University of California, Irvine recently found, after analyzing several captcha types, that bots could solve these tests with 99% accuracy, while humans achieved only 50% to 84%. Additionally, while humans took an average of 15 seconds, bots needed less than one. A Washington Post report suggests that captchas have been problematic for years. They've become more intricate, frustrating genuine users. John Graham Cumming, CTO at security firm Cloudflare, labeled them a significant waste of time, particularly challenging for those with vision issues. So, what's the solution? Enter a new strategy, endorsed by giants like Apple, Google, and Cloudflare, centered around a technology termed Privacy Pass. In this model, rather than users proving their humanity, computers ascertain the user's humanness through subtle indicators like mouse movements and browser interactions. This method ensures users don't waste time on puzzles while also warding off bot interference. In essence, this upcoming system is everything CAPTCHA's failed to be: efficient, user-friendly, and secure against bots.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとイライラするキャプチャというボットと人間を振り分けるテスト。どうやら最近ではボットの方が賢くなり、難なくキャプチャーテストをクリアしてしまっているようです。さらに視覚などに問題がある人にとってはテストは困難ですよね。まあ、そんな中で解決策はあるのかどうかというところなんですが、
Enter a new strategy.
新しいストラテジーにエンターしましょうということなんですね。何か解決策がありそうですね。
Enter a new strategy, endorsed by giants like Apple, Google, and Cloudflare.
その新しいストラテジーというのが endorsed by こうした企業に支持されている。
Endorsed by giants like Apple, Google, and Cloudflare.
Apple とか Google とか Cloudflare.
Like Apple, Google, and Cloudflare, centered around a technology termed Privacy Pass.
その戦略の名前はプライバシーパスと呼ばれるもの。新しいテクノロジーですね。
そのプライバシーパスってどのようなものなのかしら。
In this model, rather than users proving their humanity,
ユーザー本人が自分が人間だよとプルーブする代わりに、
rather than users proving their humanity, computers ascertain the user's humanness through subtle indicators like mouse movements and browser interactions.
我々自らが証明するんではなくて、コンピューターが ascertain、時々登場しますね。究明する、確かめるということです。Ascertain.
Computers ascertain the user's humanness through subtle indicators like mouse movements and browser interactions.
何を使ってコンピューターが確かめるのかというと、Subtle Indicator と言ってました。Subtle. これは塩野谷悟さんの悟ではありませんよ。Subtle. スペルは S-U-B-T-L-E です。微妙なとか、些細なという意味です。我々がマウスを動かすその動作。
Like mouse movements.
それから、Chrome や Safari などのブラウザーを操作する。
And browser interactions.
その微妙なインディケーターを通じて、コンピューターがユーザーの人間らしさを確認するというものです。
In this model, rather than users proving their humanity, computers ascertain the user's humanness through subtle indicators like mouse movements and browser interactions.
このメソッドを使えば、
This method ensures users don't waste time on puzzles.
パズルに我々の時間を無駄にすることなく、
This method ensures users don't waste time on puzzles.
同時に、
While also warding off bot interference.
Ward off. これは避ける回避するということです。例えば、Ward off an enemy.といえば、敵をかわすということです。今回は、
So warding off bot interference.
Warding off bot の interference. 干渉を回避することができる。
In essence, this upcoming system is everything CAPTCHA's failed to be: efficient, user-friendly, and secure against bots.
今回の新しいこのプライバシーパスという upcoming system、次にやってくるシステム。これは CAPTCHA が failed。成し得なかった。
Everything CAPTCHA's failed to be efficient,
efficient, 効率的で、そして user friendly,
efficient, user friendly, and secure against bots.
さらには、ボットに対しての secure, 安全性。こうした CAPTCHA には実現できなかったすべてを、この次期システム、プライバシーパスは実現できる、可能にするということなんですね。いやー、それにしても、つい最近も CAPTCHA やりましたよ、私。結構時間かかりますよね。早くこの新しいシステム導入してくれるところが増えてほしいものです。まあいずれにしても今日の記事は朗報と受け止めたいと思います。意味も取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
CAPTCHA's no longer bot-proof. You've likely encountered CAPTCHA's, those irritating tests on websites that ask you to identify images or type distorted text to prove you're human. Designed as a defense against robotic interference and spam since 1997, these tests are now under scrutiny. Why? Simply, bots have outsmarted captchas. Researchers at the University of California, Irvine recently found, after analyzing several captcha types, that bots could solve these tests with 99% accuracy, while humans achieved only 50% to 84%. Additionally, while humans took an average of 15 seconds, bots needed less than one. A Washington Post report suggests that captchas have been problematic for years. They've become more intricate, frustrating genuine users. John Graham Cumming, CTO at security firm Cloudflare, labeled them a significant waste of time, particularly challenging for those with vision issues. So, what's the solution? Enter a new strategy, endorsed by giants like Apple, Google, and Cloudflare, centered around a technology termed Privacy Pass. In this model, rather than users proving their humanity, computers ascertain the user's humanness through subtle indicators like mouse movements and browser interactions. This method ensures users don't waste time on puzzles while also warding off bot interference. In essence, this upcoming system is everything captchas fail to be: efficient, user-friendly, and secure against bots.
最近のニュースに自分の唾液を使い検査をしたことにして政府から補助金を騙し取ったという詐欺事件、他にも幼い娘に食事を与えず何十回も入院させ共済金を騙し取ったお母さん、そんな悲しくなるような事件が続いています。実業家でもある志行総集さんは、かつてなぜ母親が家族の中であれほどまでに愛される存在であったのか、そこには母親の自己犠牲があったからだとおっしゃっています。多くの家で母親という存在が家族のために自分の人生と命を捨てていたから、かつて親子の関係というものはそうでしたよね。鴨の長明が北条記に大飢饉の中で少しでも食べ物が手に入れば親は子に譲るため先に親が亡くなっていく、そんな風にこの北条記の中で綴っています。直木賞作家の江久根達郎さんはかつて古本屋さん古書店を経営していました。デクネさんの著書に漱石を売るというエッセイ集があります。その中にこんなエピソードが。ある雪の降る夜、デクネさんが営む東京の古書店を老夫婦が訪ねてきます。そして夫人がリュックから厚い一冊の本を取り出しました。この本はお宅様でお売りになられたものでございましょうか。その厚い本は下総の国の殿様がスケッチした雪の結晶をまとめた本でした。そしてデクネさんはその本のことをよく覚えていました。1年ほど前のやはり雪の日、一人の若者が夫人が持参した本を買い求めていました。その本を買ったのは男子学生、彼は結晶の美しさに生まれて初めてこんな美しいものを見ましたと興奮気味にデクネさんに話をします。それを聞いた店主のデクネさんは外から雪をすくってきて拡大鏡を取り出し覗いてごらんなさいと促します。その学生さんは飛び上がらんばかりに驚いたと言います。この学生さんはその日訪れた老夫婦の息子さん、沖縄から受験のために1年ほど前に上京していたんです。その年は残念ながら合格することができませんでした。そして次の年、彼は雪国の大学で勉強したいと親にも相談せずに東北の大学に願書を出します。あの日彼がどれだけ雪に感動し雪の虜になったのか、雪国の大学を選んだことからも想像することができます。しかし彼の夢は叶いませんでした。2ヶ月前に沖縄の交差点でアメリカの高校生が運転する車にはねられて亡くなってしまいます。生前の足跡をたどって店まで訪ねてきた老夫婦、同じ雪の日、デクネさんが雪をすくい拡大鏡を渡すと奥さんはあっと驚いてメガネを主人に持たせ、主人は拡大鏡を覗き込んでうんうんとうなずいていました。その父親にデクネさんはこう言います。息子さんもちょうどそんな具合に背中を曲げて雪に食らいつかんばかりに長いこと覗いていましたよ。どのような思いでこの老夫婦がその日古本屋さんを訪れたのか、親と子の絆、もっと言えば人と人との絆 大切にしすぎてもしすぎることはないと思います。当座のお金のために人を欺いてしまう、悲しいことですよね。人を欺いた瞬間に自分をも欺くことになります。古書店を訪ねたあの老夫婦の息子さんに対する気持ちを考えながら、それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。